こんにちは。今回の深掘りへようこそ。今日はですね、山口洋英さんと山口薫さんという方々による経済学のワーキングペーパー、これに注目したいと思います。
はい、JFRAC のワーキングペーパーですね。
特に彼らが内政性貨幣利子 ASD モデルと呼んでいる長期的な経済の、捉え方についてですね。で、この論文が提起しているのが非常に興味深くて、私たちが使っているこのお金のシステム、いわゆる債務貨幣システムっていうものには、所得の不公平な分配とかインフレを引き起こしやすい構造がもともと組み込まれているんじゃないかと。
組み込まれているですか。
そういう問いなんですよ。これ一体どういう意味なのか、そしてそれが、これを聞いているあなたにどう関わるのか、ちょっと一緒に探っていきましょう。まず基本的なところから伺いたいんですが、
はい、
この論文でいう債務貨幣システムっていうのはどういうものとして捉えられてるんでしょう。
これはですね、現代のお金の、ほとんど大部分、例えば日米の統計で見るとだいたい 99% くらいですかね。それが銀行が貸し出しを行う際に負債として、そして必ず利子付きで生み出されている、その現実を指していますね。
なるほど。お金が生まれるその瞬間からもう利子付きの借金とセットになってるみたいな。
そういうことです。ええ、
はあ、
これ以前主流だった考え方、例えば貸付資金説っていうのがありますけど。
はいはい、聞いたことあります。
あれは誰かが貯蓄したお金を銀行が、仲介して貸しなすっていうイメージですよね。
ええ、
でもそれとは根本的に違う見方なんです。ここで重要になってくるのが内政性貨幣っていう考え方。
内政性貨幣ですか。それはどういう概念なんでしょう。
これはお金の量っていうのは中央銀行が外からコントロールするっていうよりも、経済活動の中でのその貸し出しのニーズに応じて、いわば経済の内側から生まれてくるんだという考え方です。
内側から、
はい、
銀行が、貸し出しを決定する、その時に同時に預金という形でお金がポンと創造される。
はい、
この論文はこの仕組みこそが実は経済を理解する上で非常に重要なんだと、主張しているわけです。
つまりポイントとしては、私たちが使ってるお金って単に物を交換するための道具っていうだけじゃなくて、その生まれるところからして利子がついた負債なんだと。
そうですね。
下の銀行システムによって経済の必要に応じてある意味作り出されてると、そういうことですね。
ええ、その通りです。
ここからがなんか画然面白くなってきますね。
それで論文ではそのお金の流れをもっと詳しく見るためにいろいろな金利の役割を分析してますよね。
そうですね。
企業への貸し出し金利とか国債の金利とか、そういうものが経済全体でどう作用するのか
と。そしてその複数の金利がお金の流れをどう方向づけているのか、そこが重要になってきますね。
方向づけですか。
はい、論文ではお金の動きをその会計のルールに基づいて非常に厳密に追跡するアカウンティングシステムダイナミクス、ASD っていうアプローチを使ってるんですが、
ASD、 はい、
これで利子の支払いを詳細に分析しています。
その会計的なアプローチで見ると何がはっきりしてくるんですか。
ですね、それで見れてくるのが、特にその利子の支払いという一点に注目するとですね、お金の流れにかなり明確な方向性があるっていうことなんです。
方向性。
はい、つまりお金を借りている側、企業とか家計、政府ですね、そこからお金を貸している側、銀行とか中央銀行へ利子という形でお金が一方方向に流れ続ける、そういう構造があるんじゃないかと。
一方方向に流れる。論文ではこれを捉えてゼロサムゲーム的だなんて表現もしてますよね。
ああ、はい。
これはその利子のやり取りだけを見ると、一方の利益がもう一方の損失になるみたいな、そういう意味合いで捉えればいいんでしょうか。
本質的にはそういうことですね。分析によれば非銀行部門、つまり生産者とか家計、政府、これを全体として見ると支払う利子の方が受け取る利子よりも多くなってしまう。
ああ、なるほど。
なので純粋な利子所得っていうのはマイナスになる傾向が示されています。一方で銀行部門ですね、こちらの純利子所得はプラスになると。
ということはここでの、ある種の発見というか洞察は、利子の仕組み自体が構造的に銀行セクターにお金を集めるような、そしてそれ以外の経済主体からはある意味吸い上げるような、そういう傾向を持ってるってことですか。
論文ではそのように指摘していますね。これは偶然そうなってるんじゃなくて、システムに組み込まれた特徴であって、貸し手に有利な構造になってる可能性があるんじゃないかと。もしこの分析を図でこうイメージするとしたら、ゼロの線を真ん中にして、貸し手が受け取る総利子がプラス側に、で借り手が支払う総利子がマイナス側に、まるでこう鏡に映したように示されるような。
あー、対照的に。
ええ、これが利子に関する、まあ、ゼロサム的な構造を示唆しているということですね。
なるほど。お金の流れ自体にそういう偏りが組み込まれている可能性があると。でも論文はさらにインフレについてもシステムに組み込まれた要因があるというふうに論じてますよね。
そうなんです。
これはどういう仕組みで説明されてるんでしょう。
これをですね、もう少し大きな構図で見てみましょうか。
はい。
例えば政府が銀行に国債を買ってもらう形で大規模な借金を行うとしますよね。
ええ。
このプロセスを通じて政府から支払われる利子なんかも含めて、最終的に家計にわたる所得の総額っていうのが、実際に企業なんかが生産活動によって生み出して分配した所得、まあ、GDP から減価償却を除いたものに近い概念ですが、それをこう上回ってしまう状況があり得る。
え？生産された価値以上のお金が所得として流通するってことですか？
そういう可能性をモデルは示唆しています。モデルの中ではこれをインフレ化した所得と呼んでいますね。
インフレ化した所得？
ええ。つまりここでの重要な指摘というのは、政府の借金、特にその銀行システムを介したものが単にお金の量を増やすっていうだけじゃなくて、実体経済の価値以上に人々の所得をいわば水増ししてしまう可能性があると。
水増しですか？
ええ、でこれがインフレの何かこう構造的な一因になり得るんじゃないかという点ですね。
これはなんか単に供給に対してお金が多すぎるからインフレになるっていう伝統的な見方とはちょっと違いますね。
そうですね。システム構造そのものがインフレ圧力を生み出す可能性があると。そしてこのインフレ化した所得っていうのは、所得全体の分配、特に労働者の取り分である賃金分配率、これにも影響を与えると論じています。
賃金分配率にですか？どういうふうに影響するんですか？
通常賃金分配率っていうのは、生産された価値、まあ、GDP とかですね、それに対して賃金がどれだけ支払われたかっていう割合で見ますよね。
はい、そうですね。
でも論文では家計が実際に受け取ってる、さっきのインフレ化した総所得、これを基準にして賃金の割合を再評価してみようと提案してるんです。
ああ、分母を変えるわけですね。その見方を変えると何が見えてくるんでしょう。
分析によるとですね、国債金利が上昇するなどして、その債務を通じた所得のインフレ化が進むほど、この修正された意味での賃金分配率は低下する傾向にあるとされています。
低下するということは、ここでのもう一つの重要なポイントは、利子とか配当とか、まあ、そういう債務から生まれる所得が増えれば増えるほど、労働によって得られる賃金っていうのは、社会全体のインフレ化した所得に占める割合としては相対的に小さくなっていく傾向があると。
その可能性を指摘しているわけですね。
うわ、
これは所得階級間の格差の問題だけじゃなくて、例えばインフレによって年金生活者の方々の貯蓄価値が実質的に減ってしまうとか、そういう世代間の不平等にも関わるかなり重要な問いを投げかけていると思います。
システムの構造自体が格差とかインフレに影響を与えうるっていうのは、これは非常に考えさせられますね。それで論文ではこのモデルを使って日本の長期停滞、いわゆる失われた30年についても分析してますよね。
ええ、していますね。
この視点っていうのは、従来の説明と比べてどんな点が新しいんでしょうか？
そうですね。従来の代表的な経済モデル、例えば ISLM 分析なんかは、しばしばお金の量が外政的に、つまり中央銀行とかが決めるっていう前提を置いてるんですが、
はい。
それだと日本のこう長期にわたる低成長とか異常なほどの低金利とか、そういう現象をなかなかうまく説明できない部分があったんですね。
確かに。
ですが、この論文の内政的貨幣モデルは、日本の実際のデータ、例えば世の中のお金の総量、マネーストックが経済全体の借金の総額とほぼ連動しているみたいな、そういう特徴をモデルの中で比較的よく再現できるとしています。
ああ、現実との整合性が高いということですか？
そういうことですね。
シミュレーションもいくつかやってますよね。そこからは何が読み取れるんですか？
ええ、いくつかのシナリオを比較検討していますね。 例えばもしバブル崩壊後も成長が続いていたらどうなったかとか、
はい、
あるいはもし政府の財政出動なしにそのまま不況に陥っていたらどうなったか、まあ、これ論文では日本の大恐慌シナリオなんて呼んでますけど、
大恐慌シナリオ、
ええ、そして実際に日本がたどった経路ですね。
その資格からどういった示唆が得られるんでしょうか。
モデルがまあ示唆するところでは、まず日本は実際にはかなり深刻な停滞、その大恐慌シナリオに近いような状態に陥っていた可能性があるんじゃないかと。
ほう。
それが政府による大規模な財政出動によってある程度表面上は緩和されて見えていたのではないかということですね。
なるほど。
そしてより本質的な点としては、この債務貨幣システムの持っている内在的な力学、ダイナミクスが日本経済をポイント J と呼ばれる状態。
ポイント J。
これ標準的なモデルではなかなか説明が難しい低成長かつ低金利の均衡状態なんですけど、そこへとこう押し合った可能性があるんじゃないかとしています。
そのポイント J っていうのは、低成長低金利からこうなかなか抜け出しにくい、そういう状態っていうことですね。
そういうイメージです。
あ、
さらにこのモデルは失われた数十年の間における日本の賃金分配率の低下傾向とも、この債務システムのダイナミクスを結びつけて分析しています。
ああ、そこもつながってくるわけですね。
そうなんです。つまり経済の停滞と所得分配の問題が単なる政策の失敗とかそういうことだけじゃなくて、お金のシステムの基本的な構造と実は深く関連しているんじゃないかと、そういう可能性を示唆しているわけです。
ではこのモデルの分析が日本の長期停滞を理解する上で最終的に何を意味するんでしょうか。
それはですね、普段私たちがほとんど意識せずに使っているこの債務貨幣というシステムの、その構造自体が経済の長期的なパフォーマンス、特に不平等とかインフレ、そして時には停滞に対して、これまで一般的に考えられていた以上にかなり大きな影響力を持っている可能性があるということだと思います。だから政策の選択がどうこうという話だけじゃなくて、システム自体の特性にもっと目を向ける必要があるんじゃないかと、そういう問題提起と言えるでしょうね。
いやー、今回は非常に深く、そして示唆に富む議論でしたね。私たちが使っているお金のシステムには、もしかしたら貸し手に有利な構造とか、インフレを誘発しやすい仕組み、そして賃金格差を拡大させる可能性みたいなものがもともと組み込まれているかもしれないと、そういうモデルを見てきました。
そうですね。
そして日本の長期停滞を例にとって、そのモデルの説明力というのを探ってきたわけですけども、まあ重要な点を改めて整理すると、これは経済の問題を単なる政策運営のまあうまい下手という話だけじゃなくて、もっと根本的なお金が生まれる仕組みそのものから捉え直そうという試みと言えそうですね。
まさにそうだと思います。
論文ではこの債務貨幣システムと対比される形で、理論上の公的貨幣なんていう考え方にも少しだけ触れられていましたね。
触れられていますね。まあそれもまた別の大きなテーマですが、やはり知識というのはそれを理解してさらに応用することで価値を持つものだと思います。世の中には常に新しい視点があって、今回のようなちょっと違う角度からの見方を取り入れることで、経済という複雑な現象への理解がより深まるんじゃないでしょうか。
本当に考えさせられました。では最後に、これを聞いているあなたが日常に戻るときに、少し心に留めてみてほしい問いかけをさせてください。もしお金が創造されるプロセスっていうのが、今日の話にあったように本質的に負債と、そして利子の流れに深く深く結びついているとしたら、それはあなたが個人的に、あるいは仕事の上で直面するさまざまな経済的なプレッシャーとか、あるいはチャンスに対してどのように、たとえ普段は見えにくい形であっても影響を与えている可能性があるでしょうか。この問いを今日の持ち帰りとして見ていただけたらと思います。